広報筑紫の3月号1本目のテープの続きです。市民の皆さんからのまちづくりの提案を紹介します。市民共同のまちづくりを推進するため、市の将来を見据えたアイデアなどまちづくりへの提案を受け付けています。寄せられた提案の中からいくつかの概要をご紹介します。市ホームページにも掲載しています。 ID 番号27177。子育て支援センターなどの強化提案。他の自治体と比べて子育て支援センターなどの施設が狭く、受け入れ人数が不足しています。また電話予約が必要で、限られた時間しか利用できません。近隣の市長を参考にして、子育てしやすい筑紫の市を目指してください。回答。本市は広域であることから、児童館などの子育て支援に特化した施設は設けず、市民に身近なコミュニティセンターなどで、定期的に子育てサロンなどの催しを行っています。まずは既存事業の受け入れ人数の緩和に取り組みます。またコロナ禍でも安全安心に利用できるように予約制にしていましたが、令和5年6月からは出張型子育てサロンを予約なしで利用できるようにしています。これからも近隣市長の取り組みなどを参考にしながら、子育てが楽しく安心して子どもを産み育てることができるまちづくりを進めていきます。コミュニティバス停留所の追加。提案。コミュニティバスの立ち寄り先としてイオンモール筑紫野を追加することを提案します。商業施設であり、確定申告の会場となるなど市民生活に密着していることから、利用者の拡大につながると考えます。ぜひご一行いただき、地域社会の発展に前向きに取り組むことを期待しています。回答。コミュニティバスについては、自動運転バスや AI を用いたデマンドバスなどの新たな交通システムが誕生し、実用化されつつある近年の状況を踏まえ、今後の公共交通の在り方について、今年度から検討を進めています。今回のご提案も、貴重なご意見として、今後の議論の参考とさせていただきます。ゴミ分別のアプリの作成を。提案。筑紫野市のゴミ分別アプリを作ってほしいです。紙カレンダーでは持ち歩くことができず、不便です。家庭ゴミの持ち出し日一覧表を読み間違えることが原因で、いつも父母が夫婦喧嘩をしています。ゴミ分別アプリがあれば、不毛な喧嘩にもならず、家庭平和につながります。他市の事例として、LINE による通知もあるようです。我が家だけでなく、他の人にとっても助かるものと思いますので、ご検討いただければ嬉しいです。回答。本市においては、令和5年度中に、市公式 LINE の機能を拡充することとしています。ゴミ分別に関する機能を含め、慎重に検証しながら検討してまいります。その後の対応、令和6年2月から市公式 LINE の機能を拡充しました。ゴミの分別について自動応答機能のほか、受信設定をすることでゴミ出し日にメッセージが届きます。市公式 LINE への登録は、LINE がインストールされたスマホやタブレットで二次元コードを読み込み、追加ボタンを押すことで登録することができます。二次元コードが掲載されています。小学校通学路の除草を。提案。天拝小学校に行く機会があったのですが、通学路が草で覆われており、通るのが危険でした。大切な子どもたちを守るためにも、除草や定期的な安全点検をお願いします。また、小学校の遊具や動物の飼育小屋なども 整備していただくことを切に願います。住みたい町日本一になるためにも、子どもたちが増え、ファミリー層が流入して活気づくよう期待しています。回答、市が管理する道路などのうち、特に草木が繁茂しやすい箇所は定期的に除草作業を行っています。ご指摘の通学路も現地確認の上で除草対応をいたしました。また天拝小学校の遊具や動物の飼育小屋は学校と意見交換をしながら整備しており、安心して使用できる教育環境に努めています。これからも学校と協力して、子どもたちが安全で安心して学校生活を送ることができるよう努めていきます。まちづくりへの提案の封筒と用紙は、市役所、生涯学習センター、カミーリア、各コミュニティセンターなどに設置しています。また、市ホームページからも受け付けています。筑紫野市が住みたい町日本一となるような魅力あふれる提案をお待ちしています。なお、市役所の業務に関する問い合わせやご意見、個人的なご相談は、直接電話または電子メールで担当課までご連絡ください。問い合わせ先、秘書広報課。ニュースピックアップ。3月30日土曜日、4月7日日曜日に引っ越しの手続きができます。引っ越しで住所が変更になる場合は、住民票の移動届出が必要です。平日、仕事などで手続きができない人は、この機会をご利用ください。なお、他の市区町村や関係機関への確認が必要な場合は、当日に受付、証明書の交付ができないことがあります。開庁日時、3月30日土曜日、4月7日日曜日、9時から12時まで、取扱業務、住民票の移動届で、転入、転居、転出とそれに伴う手続き、証明書の発行、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍に関する証明書など、印鑑登録業務、マイナンバーカードの交付など、なお一部取り扱いできない業務があります。また、移動届出に伴う手続きでの必要書類などは、関係する課に事前に問い合わせください。必要書類、届出人の本人確認書類、運転免許証やマイナンバーカードなど、代理人による届出の場合、委任状、転出証明書、市外から転入する人のみ、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書。問い合わせ先、市民課。転入、転居、転出に伴う諸手続きと問い合わせ先の表があります。読んでいきます。国民健康保険に関すること、国民年金課、国保担当。後期高齢者医療保険に関すること、子ども医療に関すること、ひとり親家庭等医療に関すること、重度障害者医療に関すること、国保年金課医療年金担当、児童手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、保育児童課保育児童担当、介護保険に関すること、高齢者支援課、介護保険担当。障害者手帳に関すること、自立支援医療受給者証に関すること、生活福祉課、障害者福祉担当。小中学校に関すること、学校教育課、学校教育担当。所得、課税証明に関すること、税務課、市民税担当。なお、転入転居転出の移動届出とそれに伴う手続き及び証明発行に限ります。 手続きによっては受付ができない場合があります。不明な点は事前にお問い合わせください。地域包括支援センターの対象圏域を一部変更。地域包括支援センターは市から委託を受けた高齢者の相談窓口で、介護、保険、医療など高齢者の暮らし全般にかかる相談支援をしています。こんな相談ありませんか？介護認定サービスを受けたいけどどうしたらよいかわからない。最近離れて暮らす親が閉じこもり気味、出かける場所を知りたい。家族の物忘れがひどくなってきた気がする。体調を崩して食事が作れなくなってきた。高齢者宅から気になる怒鳴り声が聞こえる。気軽に相談してください。4月1日から地域包括支援センターの委託先の変更に伴い対象圏域が変わります。相談の際はお住まいの行政区を担当する地域包括支援センターへお電話ください。連絡後必要に応じて自宅へ訪問も行っています。問い合わせ先、高齢者支援課。センター名と対象圏域の表がありますが、4月1日から変更になった行政区のみ読みます。武蔵湯町 2-9-2、 電話 925-2775、 従来通りの行政区です。天杯の園、龍明寺 618-1、 電話 918-5788、 従来通りの行政区です。筑紫野荘春田 462、 電話 926-2871、 従来の行政区に加え、アシスト桜台の対象区が追加となります。なお、3月31日までは引き続きアシスト桜台、電話 923-8803 が対応します。変更となった行政区、石崎、若葉団地、中原団地、ハリスリ東、ユスバル、高園、本堂寺、大石、春、西吉木、東吉木、宮の森、ゴルフ場団地、三笠台、上屋敷東、上屋敷西、中屋敷、下屋敷、天山、牛島、諸田、常松、長岡、桜台。以上は4月1日より筑紫野荘、電話 926-2871 にご相談ください。住民税均等割のみ課税世帯への給付金、子ども加算給付金を支給します。物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、次の給付金を支給します。 1. 住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰支援給付金、2. 物価高騰支援給付金給付世帯子ども加算。対象、1. 令和5年12月1日時点で住民基本台帳に記載されている人で、令和5年度の個人住民税非課税世帯以外の世帯で個人住民税所得割が課せられていない人のみで構成される世帯の世帯主。なお、住民税が課税されている人から扶養されている人のみの世帯は除く。 2. 令和5年12月1日時点で住民基本台帳に記載されている人で、世帯員に18歳以下の児童がいる住民税非課税及び均等割のみ課税世帯の世帯主。対象は平成17年4月2日生まれ以降の児童。なお、12月1日以降に出生した児童、別世帯となっている生計同一の児童も対象となります。別途申請手続きが必要ですので、 詳しくは市ホームページをご確認ください。給付額、世帯主1人当たり10万円、対象の児童1人当たり5万円。給付方法、2月下旬ごろ対象世帯に通知を郵送します。手続きが不要の場合、令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰追加支援給付金を受給し、子ども加算支給の対象となる世帯主には支給のお知らせを郵送します。支給のお知らせが届いた世帯は原則として申請は不要です。7万円給付金と同じ口座に支給します。手続きが必要な場合、対象となる世帯には世帯主に案内を郵送します。必要事項を記入の上、必要書類を添付してご提出ください。問い合わせ先、物価高騰支援給付金コールセンター、電話 923-1139、 平日の9時から16時まで。健康づくり運動サポーターになってみませんか？健康づくり運動サポーターとして地域の皆さんの健康づくりの輪を広げる活動を楽しみながらしてみませんか？体のことについて詳しく学びたい、楽しく仲間づくりをしたい、新しいことに挑戦したいという熱意のある人はぜひ講習会にご参加ください。日時、5月24日金曜日から令和7年3月14日金曜日まで、10時から12時。なお、月2回、主に第2、第4、金曜日、年20回です。場所、上入谷。内容、筑紫野市における健康づくり、介護予防の現状について、健康運動の基礎知識、姿勢改善、血流促進、ぽっこりお腹の予防、改善のための運動実践、レクリエーション、ニュースポーツなど。対象、市内在住で運動に興味があり、講座終了後は健康づくり運動サポーターとして地域でボランティア活動ができる人。定員20人。料金年間1000円。申し込み方法、電話または健康推進課窓口。申し込み期限、4月1日月曜日まで。問い合わせ先、上入谷内健康推進課、電話 920-8611。 狂犬病予防集団注射を実施します。犬の飼い主は年に1回狂犬病予防注射を犬に受けさせ、その証明となる注射済票の交付を受けなければなりません。狂犬病は発症するとほぼ 100% 死亡し、市内でも毎年飼い犬による交渉事故が発生しています。大切なペットと人の安全のために狂犬病予防注射を受けさせましょう。対象、生後91日以上のすべての犬、室内犬、小型犬を含む。なお、市に犬の登録をしているすべての飼い主に問診票付きの文書を送付しています。登録内容をご確認の上、当日お持ちください。料金、狂犬病予防注射のみ1等3150円新規登録と狂犬病予防注射1等6150円注意事項、当日の問診結果によって接種ができない場合があります。好転時は中止や延期の場合があります。来場前に市ホームページをご確認ください。 ID 番号25592。マイクロチップを装着している犬の場合、集団注射の前にマイクロチップ情報登録サイトで手続きを行ってください。新規登録、飼い始め、飼い主の変更登録を行ってください。転入、登録事項の変更を行ってください。予防注射実施日、会場と時間の表がありますので順に読んでいきます。 5月12日日曜日、筑紫野市役所、14時から15時50分。5月13日月曜日、馬市公民館、9時30分から9時40分。熊公民館、10時から10時10分。光が丘公民館、10時30分から10時55分。美しが丘南公民館、11時15分から11時40分。春田新町文館、13時10分から13時25分。筑紫コミュニティセンター、13時45分から14時20分。美しが丘北公民館、14時40分から15時。5月14日火曜日、長岡林保館、9時30分から9時50分。桜台公民館、10時10分から10時25分。筑紫南コミュニティセンター、10時45分から11時20分。三崎林保館、11時40分から11時50分。岡田林保館、13時20分から13時50分。牛島公民館、14時10分から14時35分。5月15日水曜日、平等寺公民館、9時30分から9時40分。山口ふれあい広場、10時から10時15分。山口コミュニティセンター、10時35分から10時55分。武蔵が丘公民館、11時15分から11時35分。龍無用寺公民館、13時5分から13時20分。あけぼの町公民館、13時40分から13時55分。京町児童センター、14時15分から14時30分。5月16日木曜日、天山公民館、9時半から9時45分。山江コミュニティセンター、10時5分から10時25分。上屋敷東公民館、10時45分から10時55分。三笠コミュニティセンター、11時15分から11時35分。宮の森公民館、13時から13時20分。陽光が丘集会所、13時40分から14時。辰岩自然の家、14時20分から14時40分。5月17日金曜日、生涯学習センター、9時30分から10時15分。遠野春公民館、10時35分から10時50分。天拝坂公民館、11時10分から11時50分。北杉塚公民館、12時10分から12時20分。これでニュースピックアップを終わります。1本目のテープはここまでです。続きは2本目のテープをお聞きください。なお、カセットテープは必ず巻き取ってからお返しください。